今週も始まりましたビューティフルモーメント、富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダーレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢後義明です。そして翻訳家のいろなさんです。
おはようございます。
はい、新年2発目の放送でございまして、先週に引き続きアラン・マーレさんからですね、美人のお二人、
はい
はい、お招きしておりますので、すぐお話をお聞きしたいと思いますので、井上さんよろしくお願いいたします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本カエリビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、ひばり行政少子法人、ひかりパートナーズ株式会社、株式会社土地を、射水内科クリニック、株式会社振興開発、阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは女子日本ハンドボールリーグプレステージインターナショナルアラン・マーレ富山のキャプテン檜木優穂選手と横島遥香選手にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もうね、キャプテンになられて、
はい、
2022年でキャプテンになられて、
今年度から
今年度ですね、
はい、キャプテン
をさせていただきました。はい、どうでした？
いいことだけじゃなくて、はい、まあ、苦しいこととかもたくさんあるんですけど、キャプテンになってから自分を成長させてもらっているなっていうふうに思っているので、うん、
はい、
やっていて楽しいです。
はあ、そうですか。檜木キャプテンって7月ぐらいの氷見の大会から、うん、体めっちゃでかくなった気して
本当ですか？
やってるんですよね、結構
ウエイトは
フィジカルを上げてますよね。
はい、
うん、最後の11月ぐらいの試合の時とかもすっごくでっかく見えて、でいい意味でね。
ああ、嬉しいです、嬉しいです。
この人すごいじゃんと思って、キャプテンだなと思って
嬉しいです、ありがとうございます。
はい、拝見してたんです、本当に本当に。はい、そして横島遥さん、横島さんとかはもうエリートハンドボール姉妹と何兄弟なんですか？
6人兄弟です。
6人兄弟なんですか？はい、でお姉ちゃん、あやねじゃない、
はい、
お姉ちゃんもおられましたし、
ね、そうですね。
で他あと3人は、
一番上がお兄ちゃんで、
うん、
あと5人が女の子なんですけど。
ああ、そうなんですか。はい、で全員ハンドボール、
高校まではみんな一緒に、
あ
の同じとこで続けていて、
はい、
奇数はハンドボール以外で偶数はハンドボールに続けました
あ、そうなんですか。はい、へえ。いや、これ、うん、もうやるの当たり前みたいな。
なんかもう横島家の日常にハンドボールがあったので。
え、親御さんはなんかしてんですか？
ハンドボールで出会ったんですよ。
お
父さんとお母さん。
そうなんですか。
はい、
はそれで子供たちもみんなやると。
はい、
は
それはもう当たり前ですよね。
そうなんだ。いや、もうね、試合の時もあやねさんとはるかさん2人がオーラ満載で、はい、試合どうにかしたろうかみたいな感じですよね。
はい、少しメラメラだと思います。
そう、もう2人が揃うとやばいですよねコートがすごい雰囲気変わりますね。
本当ですか？
うん、2人揃うと、あ、点数取るだろうな感じしますね。
ありがとうございます。う
ん、でもあの雰囲気が後半インターバルがあったあとからのアラン・マーレさん全員なんかその雰囲気出てきて、みんな連鎖していった感じしますね。みんな見習おうというか、あの闘争シーンみたいなねえ、大松沢彩香ちゃんで、あの人おとなしい感じだけど、はい、レッドカードでこの間なってましたよね、
はい、
でもあれくらい聞かないとダメなんじゃないかなと思って。
そうですね、
その方がいいっていうか、ルール守、うん、どうなんでしょう
ルール上は反則ですけど、うん、やっぱりそれぐらい守りたいっていう気持ちが強かったんじゃないかなと思います。ね、
そうそう、で、あのなんかほら、囲いの中に座らせられてて自分が感染してすぐ後ろだったんで、
はい、
元気出したよ
しばらくはね元気なかった
ね。
あ、そうなん、あら、そうなんや。 あの人頭に顔当たって歯かけたりとか、
あの時かね
そうですね、
あったよね、
はい、ありました。
あの人なんかそういうタイプだなと思って、
そうですね本当に何するかわからない、いい意味でも。
あ、そうなの、はい、へえ。でも初めて僕プレステージでお会いしたんですけど、その時からもう体がすごかったんで、うん、この人すごいシュートと思って、うんうん、背中の筋肉とか後ろ側の筋肉すごいなと思ったんで、うん、でやっぱりもう1年目からもすごい活躍されてね、うんうん、あすごいなと思って、選手それぞれ皆さん個性があって、うん、それがまたいい感じなんですけど、キャプテンはライトバックっていうポジションなんですね、
はい、
これライトバックっていうのは、まあ、皆さんに分かりやすく言うと試合中どういう役割なんだよね。
攻撃のやっぱり中心となるのはセンターバックって言って、うん、そのライトバックレフトバックの間にいる人ですね、
うん、
で中心になってボールを回したりするんですけど、
はい、
そのセンターバックと同じぐらいそのライトバックっていうポジションも、うん、まあ、攻撃の中心となっていて、自分でシュートを打つこともだし、
はい、
ポストとかそのサイドプレイヤーにパスをさばきながら、うん、周りも生かしながら自分もやっぱり点を取るっていう役割があるポジションかなと思います、う
ん、はい、そしてはるかさんはピボット、はい、
ピボットですね。
ピボットって重要な役割ですよ ね。
相手のディフェンスをブロックしたりとか、うん、スペースに動いたりして、うん、味方の攻撃の起点になるような動きをしたりします、う
ん
う
ん、はい。試合は7人出てて、うん、はい、ゴールキーパーを正面に見たら左側がレフトウィングですね、
はい、
右側ライトウィング、はい、そしてゴールキーパーの前にピボット
ですね。
ですね。そして、左側にレフトバック、
はい、
でライトバック、そして真ん中にセンターバックという感じですね、
はい
はい、で最初の頃見に行き出した時はライトウィングの方を見てたんです、
はい、
ライトウィング右でシュート打つと入らないだろうなと。
あ、そうですね、左利きが多いポジションですね、
は
い、
なりますよね自然的に。でもそれでなおかつ右で入れるっていうのは相当だろうなと思って、うん、そこがチーム全体の実力が見やすいところじゃないかと思ったんです、
う
ん、
すごい、
いやいや、どうなんでしょうか、どうなんでしょう。
キーパーも左利きが多いポジションなので、うん、そこに右利きが来るとやっぱり合わせづらいっていうところがあると思うので。
あ、そうなんだ。へえ。今季ってすごく皆さん良かったんですけど、何が変わったんだろう。
フィジカルの部分はもちろんやっぱり強化してきたので、
うん、
その部分も大きいとは思うんですけど、今まで以上に一人一人がそのチームに対してどういうふうに行動するべきかとか、うん、やっぱりこのチームで勝ちたいっていう思いがやっぱ今まで以上に一人一人が強くなった年かなと思うので、うん、やっぱりその分行動だったりとか日々の練習の質っていうのも変わってくるので、
はい、
そこがチーム全員に伝わっているのかなとは思います。
はい、はるかさんはいかがでしょうか。
福田ヘッドコーチが就任して2年目になるんですけど、うん、はい、やっぱり1年目はお互いにこうやりたいこととかちぐはぐがあったりしたんですけど、それがすごい合致するところが多くて、そこでこう一緒になって戦って出る結果かなって思います。
あ、うん、そうですか、
はい、
ジョーさんもそうだし、先日出演していただいたはるみさんとかも言ってましたけど、なんかトップダウンでコースしろみたいなのなくて、
うん、
みんなで考えてみんなでっていう感じですよみたいな、
うん、そうですね。
あ、そうなんですね、はい、でああいうフォーメーションとか作り方とかこうディフェンスフォーメーションとかいろいろなことってやっぱり選手同士のコミュニケーションで作る感じなんですよ。
実際コートでプレーするのは選手たちなので、
うんうんうんうん、
やっぱりそこが一番分かるというか、
はい、
こういう風に変えた方が攻撃も攻めやすいし守りやすいしっていうのを感じるのは選手だと思うので、うん、
はい、
その選手の中でそういう戦術を変化させたりっていうことを日々の練習からやっています。
あ、そうなんですか、
はい、
イロナさん初めて拝見をされて、
本当にこの一生懸命さがすごい伝わりましたね。もうとにかくみんな一生懸命っていうのがひしひしっていう感じで応援したくなりますし、自分も頑張りたいなっていうのをすごく思いました、はい、皆さんすごい本当に頑張ってるんだなっていうのが、
なんか思った以上に分かりやすくなかったです。
分かりやすかったです。私本当に分かるのかなってちょっと思ったんですよ、なんかあんまりそういうの縁がなかったんで、まあ、話だけ聞いて、うん、YouTube を見て、うん、なんか分かるのかなってちょっと心配してたんですけど、結構分かりやすいし、そしてなんか我が事のようになんか
そうそうそうい
けいけみたいな感じで
そうそう
なりましたね。はい、応援しやすいチームだと思います、ね、うん、そしてスポーツそのもの
も、そうなんですよね、なんかもっとみんな知ってもらったらいいなと思って、はい、なんかこんなに分かりやすくて感情移入しやすいし、
はい、
でなんか選手の個性も一人ずつあって、
はい、
その一人一人見てると感情移入しやすいですね今この子はこんな状態なんじゃないかだから怒ってんだろうなと思いますやっぱりその2022年からはディフェンスがすごく僕は変わったなというのは、その止めに行くのもすごくアグレッシブに変わってるなと思ったんですけど、選手側は意識をそれはされておられるものなんでしょうか。
やっぱりフィジカルがついたことでコンタクトの強さっていうのは出たと思うんですけど、またあのディフェンスのシステムもいくつかあるので、その試合の中で時間帯によって変えたりすることで同じディフェンスをしないので、やっぱり相手も違うことをされた時に戸惑う時間帯っていうのも出てくると思うので、そういう風にうまくシステムとかも変わっているので、そこも見ていただけたら面白いかなと思います。
シュートしてボールって上に上がっていきやすいもんなんですかね。なんかホイップしちゃってボール上に行って下狙ったと思ったんだけど、ゴールの上のバーに当たるとか、アラーマーレさんだけじゃなくていろいろ見てるとあるなと思って、
ロングシュートとかになると、うん、やっぱりディフェンスの枝とか、手上げているので、そこをかわそうとした時に上に吹かしたりとかは多いかなとは思いますね。
うん、でもシュート成功率とかもだいぶパーセント上がってきた感じ。
そうですね、
それすんごい何本も打つんですよ練習の時って。
今あのキーパーコーチの方が新しく来られて、キーパー の, その精度っていうのも上がってきてるんですけど、うん、やっぱりそこと一緒にやっぱり練習してる分、私たちのシュートの成功率も上がってきてるのかなって思ってます。
そうですね、
はい、
なんかリンさんとかやっぱり小柄だけど、はい、すごい止めるようになって、コーチいるからだなと思ってたんですけど、やっぱそれ自然にそこで打ってるといかに入れるかになりますもんね。
はい、
ああそうですね、相乗効果
です
ね。
そうです。
すごいな。先ほどはるかさんには親御さんがハンドボールやってたから自然にハンドボールやるようになったということですけど、キャプテンはハンドボールなんで、
ひみしはハンドボールがすごい盛んな地区なんですけど、私が通っていた小学校は女子がハンドボール部、男子が野球部しかないような小さな小学校だったんですよ。だから最初に見たスポーツというかがハンドボールだったので、まあ、そこからずっと続けています。
あ、そうなんだ、はい、それなんか疑問なく
小学1年生から始めてるんですけど、最初に見た時にもうかっこいいと思ってやりたいって自分が思って、
で、はるかさんもそうですけど、ポジションってさ自分でここだなっていくんですか、そうじゃなく、あ、ここの方がいいんじゃないですかねみたいな
チーム の, その身長とか見て、監督さんにここやれみたいな感じで。
そうなんですか、はい、一通りみんなできる感じなんで。
サイドはできないです。
日野選手もずっとこのポジションじゃないんですか。
小学校の時は違いました。
あ、そうなんですか。
高校も違いました。
へ、
大学生の3年生から今のポジションです。
あ、そうなんですか、はい、それは周りから自分から。
もともと逆のバックプレーをしていたので、まあ、センターとか両バックはしてたんですけど、エースポジションって言われる私と逆側のポジションはやっぱり身長が大きい人が多かったりとか、やっぱり日本だと170センチ以上の人がいるようなポジションだったので、
はい、
まあ私のやってるポジションも左利きが多いポジションにはなるんですけど、右利きしかできないような動きっていうのもあるので、それはやっぱり大学の先生に言われました。
あ、そうなんだ、
やってみたらどうやっていうの、
は
い、
そうなんだ。そのポジションのこともあるし、そもそもほら体のサイズが皆さんね、荒丸さんちょっとちっちゃめではありますから、大きいチームと当たるとやっぱり どうしてもコンタクト性が上がれば上がるほど大きい人のが強くなってきたりしますよね。で、僕もいろいろスポーツやってたんですけど、 J リーグの三浦和さんと初めてお会いした時に体のでかさにびっくりしたんですよ。こんなでっかいのと思って、体もすごいし。で、野球選手とかでも清原さんと同じジムにトレーニングしてた時期があって、真っ黒ですごいでっかいプロレスラーみたいな人いて、ウォーミングアップなしでベンチ150キロスタートするんですよ。
すごいすごい。
でいきなりもうついて150キロつけてあってうわーっとかって上げて200キロぐらいまで上げる。でなんだこの人と思ったら清原さんだったんですけど
すごい。
だからなんかプロ選手でやっぱ体でかいっていうのがあるんだなと思って、でやっぱりそこにフィジカルのトレーニングを取り入れられて強化されてるのかなと思っておるんですよ。で先週の放送でもハニービーが強いし、
はい、
でかいじゃないですか。
そうですね。
あれをなんとかあそこに勝てたら大体大丈夫そうなわけ気がしますよね。なんかどう思います、
はい。でかいっていうのもそうなんですけど、やっぱり私たち小さいけどスピードがあったりとか、うん、それぞれのポジションにスペシャリストいるので、
はい、
やっぱ交代自由な分こうフレッシュな選手をどんどんどんどん出して、
うん、
相手が疲れてるところをついたりとかして、はいはい、いつかは倒したいです。
そうですよね。あそこはその選手はでかいだけじゃなくていろいろ綿密なんじゃないですか、組み立てとか。
そうですね。
で前半と後半かなり変わりますし、うん、僕は素人ながらに
試合の中でもやっぱり一人一人の能力が高いのもあるので、修正力っていうのがすごい大きいので、前半
修正力ね、
なので多分前半と後半で全く違うようなチームに見えるのかなと思いますね。
そうなんだ、はい。そこら辺ってやっぱチームでも課題にしてることなんですか、アランマレさんとか。だから前半と後半で変わりますよね、やっぱり。後半で相手がこのチームこんな感じだなと思って対策作って後半始まったりするじゃないですか、うんうん、で後半で点数こう盛り返してくるパターン多いじゃないですか、相手が。であれは考えてるんだなと思うんですよね、相手がね、うん、でそこをなんかこう潰す方法みたいなとかもやっぱあるんですかね。
前回対戦した時は一人にマンツーマンをついてっていうのをやったんですけど、
はい、
で後半も同じ戦いをしたらやっぱり相手は対策をしてくるっていうふうに考えたので、マンツーマンゲースをするふりをして下がったりとか、次の対策された新たな作戦というか、その修正されても守れるような攻めれるようなっていうことを常に考えて上手取れるように仕掛けましたね。
そうなんや。いやこういうお話ってすごくハンドボールの魅力になってる部分で、見えない部分というか試合中感情的なことって考えることって見えないですけど、それはでもプレーにずっと出てくるんで、そのハンドボールすごい面白いなって思うところは、皆さんすっごい考えて、いろんなこと考えて、その場でも考えるし前もっても考えるし、でそのために体作って練習して、ですごいなと思って、それを30分で、ね、発揮するという、これすごいなと思って、本当に見る側はそれを魅力と感じてるんですけど、あの選手としてハンドボールこれ面白いですっていうの、選手視点で。
私のポジション的にも常にコンタクトがあるポジションなので、うん、はい、そこはアリーナスポーツの中でもこれだけコンタクトがあるスポーツっていうのはないと思うので、
はい、
その見えてないところでもいろんな戦いが行われてるので、そこを見てほしいなって思いますね。
なんか人間関係悪くなったりしてみんな仲良いじゃないですか、相手のチームの方とも、
はい、
でも試合は別みたいな。
そうですね、いかにやり合うかっていうことになるので、駆け引きが常に行われてますね。
そう、
はい、
キャプテンなんかまとまりました。
やっぱり点を取る守るっていうのがすごい一点一点が面白くて、ハンドボールはすごいスピーディーな展開が多いので、1試合の中で30点とか両チーム点数入ったりすることもあるので、初めて見ても 一瞬一瞬その60分間を通してずっと楽しめるようなスポーツなので、うん、まあ、そこは本当に初めてでも全然見てても飽きないというか、本当に面白いスポーツだなと思います。
ということで、はい、ハンドボールすごい楽しく、選手も魅力的な方もこうやってお話聞いてもね、うん、面白いよね。
そうですね、なんか、うん、本当にハンボールってそのフィジカルだけじゃなくて、先ほど話を聞いて、まあいろいろこう考えられてやっているスポーツだなっていうのを、戦略とかね、まあそこも面白さがあるんだなと改めて思いました。本当に頑張ってほしいなと思います。
ありがとうございます、はい、
そしてお二人とも富山県のご出身でいうことでね、富山県って、まあ、一応地方なんで、いい選手って都会に行って活躍されるのでね、でそれがまた富山でそういうチームが作られて、そうするとそこで地元で活躍できるようになりますから ね、
う
ん、
そうですね、
そこはすごい大事なとこで、いいとこだなと思うんですよね、うんうん、そこあるんで、富山県ご出身の選手、素晴らしい選手たちが、まあ、全国で活躍されるのも大事なことなんですけども、うん、地元でまたね活躍していただければ、その地域って人口がどんどん減ってたりとか、うん、優秀な人材が中央に流れていって、なかなかこう地域の文化が育ちにくくなっちゃうんですよね、うん、だからそれがなくなっていくので、うんうん、すごくそこの部分はアラン・マールさんの存在と重要だなと思っていますね、うん、プレステージさんもそれを意識されて、地域貢献、地域問題解決のための企業っていうのを作られたんですよね、うん、で女性も活躍できてって、うん、すごくもう考えられてるなと思って、うんうん、ね、素晴らしいですよ、はい、そんな活躍されておられるお二人、プレーオフいけそうな感じがしますけど、いかがでしょうか。
いきます、
いきます、うん、問題とかあります、ここをこうした方がいいよな。
そうですね、今攻撃力はリーグの中でも上位の方になってるんですけど、はい、守備の面でやっぱ失点が多いので、これディエスをもう少し強化していきたいなって思ってます。
あ、キャプテンは
同じくです
、はい、そしたらこの女子ハンドボールっていうのを、まあ、選手っていつか引退来るんですけど、引退とか関係なく多分ずっと生涯やりたいんじゃないかなと思うんですけど、なんかそういうハンドボール自体が活性化したり、メジャーなものになれば、うん、ずっと関わり続けていって、うん、プライドになると思うんですけど、そういう女子ハンドボールの未来と、そしてこう希望みたいなのございましたら、キャプテン遥さん。
そうですね、私もやっぱり小学生の頃から身近にハンドボールって競技があって、うん、日本リーグの選手たちの試合を見てすごいなと思って、
はい、
ここで自分もしたいって思っていたので、やっぱり今自分たちがこの富山県でアラン・マーレってチームができて、ハンドボールすることができて、またその今の小学生たちが私たちのプレーを見て、その憧れを持てるような、ここで自分たちもやりたいからもっとハンドボールを頑張ろうっていう風に思えたら、もっともっと今だけじゃなくて未来の子どもたちにとってもすごくいいものになるかなと思うので、そのためにはやっぱり今自分たちが頑張り続けてハンドボールをキラキラしたものにしなきゃいけないかなという風に思うので、まあ、今は自分ができることを本当に頑張っていきたいなと思います。
はい、素晴らしい、はい、遥さん、
いや猪木選手のおっしゃる通りです
いやいや、もう本当に、いや、もう1月22日からスタートです、はい、もう一回始まりますね。それまた三重からですね、
はい
はいはい、三重と当たって、ホームゲームが2月25日ですね、はい、飛騨高山ブラックブルーズでしたっけ、うん、アルビス小杉総合体育館で14時からですね、うん、はい、ホームはこれだけですもん。
そうなんですね、
なんですが、もう皆さん集まっていただきたいですね、
はい、ぜひたくさんの方に来ていただきたいです、はい、
ぜひね、もうライブで生で観戦していただくのが一番いいですね、うんうん、これ盛り上がってって、来季もね素晴らしくこう活躍皆さんして、うん、選手も希望を持っていただけるし、うん、はい、それを僕たち見て、うん、お頑張ろうって僕たちもなんかこう元気をもらえるんで、うん、はい、すごくもう最近はずっと1シーズンの楽しみとして、うん、同じアラン・マーレの ユニフォームみたいなの着てわーってこう応援してると楽しみにしてますんでね、これからもさらに活躍、そしてプレーオフ、ね、活躍されていつか日本一なることを願っております。
はい、はい
はいはい、というわけで番組お時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はイチローさんの言葉を紹介したいと思います。特別なことをするために特別なことをするのではない、特別なことをするために普段通りの当たり前のことをするという言葉なんですね。はい、まあ、アラン・マーレの選手たちも多分その通りされてると思いますね。あの毎日毎日いろんな練習をしたりいろいろ頑張って、そしてその結果素晴らしい試合を見せていただけるということを、まあ、今年も楽しみにしています。応援しています。
はい、はい、もうアラン・マーレさんは富山県の希望の星としてね、活躍されることをね、うん、本当に今も活躍されておられます。さらに活躍されることね、はい、願っておりますんで、はい、いつまでも応援させていただきます。またよろしくお願いします。
お願いします。
はい、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県湯水市を世界に発信する会では個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県湯水市を世界に発信する会公式ホームページ、ツイッター、インスタグラム、フェイスブックをご覧ください。またこの番組のご感想ご意見を公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。もれなく特製絵はがきをお送りさせていただきます。ここで発信する会より公開講座のインフォメーションでございます。今年から始まります命未来学校の公開講座でございます。救急薬品市民交流プラザ1階で1月15日の午後2時から4時まで開催されます。講師の先生は新生会富山病院副院長二村明宏先生です。テーマは高齢化社会と認知症対策です。皆様入場無料になっておりますのでぜひお越しください。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人天禄法律事務所、ひばり行政少子法人、ひかりパートナーズ株式会社、株式会社土地用、伊水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社、ウェルカモがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは女子日本ハンドボールリーグプレステージインターナショナルアラン・マーレ富山のキャプテン檜優穂選手と横島遥選手にお越しいただきました。ますますのご活躍今年も演じております。よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明と
イローナでした。
また来週。
また来週。